本日与えられています聖書箇所は、新約聖書のルカによる福音書第13章1節から9節です。ルカによる福音書第13章1節から9節をお読みいたします。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人が葡萄園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園丁に言った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園丁は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。以上です。本日は青山学院学院宗教部長でおられ、大学宗教主任でおられます伊藤悟先生をお迎えしています。タイトル、悔い改めなければ滅びるのか。 Unless we repent, will we all perish? 伊藤先生、お願いします。
おはようございます。私は最近、島薗進さんが3月の末に出した、なぜ救いを求めるのかという、小さなものですけど、本を手にして読みました。島薗さんというのはご存知の方も多いと思いますけれども、東京大学の名誉教授で、日本を代表する宗教学者です。去年からの統一教会の問題でよくテレビにも出ている方です。クリスチャンではありませんけれども、宗教学者としてキリスト教にも造詣が深くいらして、この本は救いということを手がかりに、いくつかの宗教や、あるいは文学の中から人類が第一にしてきた救い、あるいは救済、そのことについて述べているのですね。キリスト教でも救いを求めます。救われるということは、キリスト教信仰の中心的なテーマでもあります。キリスト教だけではありませんけれども、宗教は一般に人を救うことがその本領だと考えられてもきました。私は個人的にはあまり好んで使いませんけれども、クリスチャンたちの中にはキリスト教信仰を持ったり、あるいはキリスト教の洗礼を受けたことを救われたと、こんなふうに表現する人たちがいます。イエス・キリストに出会って救われたと、自分の生き方が大きく変えられたと、それを救われたと、こういうわけです。罪の生き方から救われた、神の怒りからそれを逃れて救われた。実際聖書にもたくさん出てきます。イエス様も、私は門である、私を通って入る者は救われる、こう言われましたし、主の名を呼び求める者は誰でも救われると、か聞いたことのある聖書の言葉かもしれませんね。悪霊に取り憑かれていた人が救われたと。そんな、救われる、救い、そういう言葉が聖書に何度も出てまいります。何よりも、キリスト教はイエス・キリストを救い主と、救い主として信じるわけですね。 クリスマスも救い主、救いの主が誕生したということであります。救いが中心にあります。救いがあること、そして救われたこと、このことを信じるのです。宗教学者あるいは宗教学の立場からはこうも言うのですね。つまり救いを求めるというのは現世に対してとか現実の社会、自分の生活、そういったことに対して不安があるからだ。社会情勢、自分の社会情勢の不安があったり、自分の人生の不安があったり、生活の不安、自分とか家族の健康への不安、病気に対しての不安、経済的な不安とか、あるいは人間関係の不安もあったりします。それから死に直面した時には、死に対する不安、死後の世界、そうしたあらゆる不安があるからこそ人は救いを求めるんだと。また古くから人間は不安と背中合わせだった、だからこそ人間は救いを求めてきたんだと。神の救いの出来事というよりも人間が救われることを求めてきた、救われることを希求する、そのことによって不安を払拭していこうとする、それが人間の本質なんだと。不安になれば誰だってそこから救われることを求めると、まあ、宗教学的にはそういった人間の側の救われたいということを見ていこうとします。カルトなんかもそうした人間の弱みに、逆にその人間の不安につけ込んで金銭を巻き上げていったりだとか、補充することを要求していったりするわけです。カルト団体も救いを説きます。そうした救いを中心とした宗教のことを救済宗教と呼ぶことがありますけれども、キリスト教は救済のために必要なのは悔い改めることだと。悔い改めることが救いにつながるのだと説いてきました。そのように私たちも学んできました。信じてきました。お金を積んだり、良い行いをして徳を積んでいくのではなくて、悔い改めることが救いを得ること、救済されることなんだと教えます。日本語で罰が当たるという言葉があります。罰と書いて罰、何か不運なことが起こるとそれは罰が当たったんだと。そんなことやったら罰が当たるぞと。あの人は罰当たりな人だと。そんな言い方をしたりします。因果応報と言いますか、何か不幸なことが起こるのはその人が何か悪いことをしたんじゃないか、その人がしでかした何かによってその報いが罰として当たるんだと。いいことをしたらいいものが返ってくるけれども、悪いことをしたらその報いが襲ってくると、罰が当たると、こういうわけです。さて、今日の聖書の箇所、もしできましたら画面をまた聖書の箇所を出していただければありがたいと思いますが、今日の聖書の箇所は、には13章1節のところで、あるガリラヤ人がピラトに生贄にされて殺されたと。そういう目にあった人は罰が当たったのかと。何かよからぬことをしたからそんなひどい目にあったのだろうかと。そんな素朴な疑問を持って何人かの人がイエスのもとにやってきています。彼らのその面持ちを見て主イエスは言われました。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのかと。さらに4節のところでは、シロアムの塔が倒れてその下敷きになって命を落とした18人の人がいた、あの事故で死んだ18人は何かの罰が当たったのか。 あなた方は本当にそう思っているのか。イエス様は言います。彼らは自業自得だったんだろうか。もともとそういう運命だったんだろうか。罰が当たったんだろうか。そうした彼らの問いに対してイエス様は言います。決してそうではない。断じてそんなことはない。しかも続けてもっと厳しいことを言うのですね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければみんな同じように滅びる。三節の言葉です。全く同じ言い回しが五節にも繰り返して出てきます。これらの人々は他の人よりも罪深いものだったと思うか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。この言葉は重いなと思います。今日のこのメッセージのタイトルにもしましたけれども、悔い改めなければ滅びるのか。あなた方も悔い改めなければ滅びる。悔い改めなければ救いはないと。悔い改めないのなら、あなた方には救いはない、救済されない、滅びるんだと、というのです。とても厳しい言葉です。なぜなら、信じて救われたと思っていても、自分自身の悔い改めが、いつだって不十分であることに自分自身が気づいているからです。信仰を持った今だって何をどのようにどの程度悔い改めていくのが良いのかわからないでいます。いや、それどころか繰り返し繰り返し救われた今もなお罪を犯してしまう、神を裏切るあり方をしてしまう自分がいる。悔い改めてもまた罪を犯す自分、罪から抜け出せないでいる自分、またこの社会についてもそうです。世界全体が罪から抜け出せずにいる。教会は救われた人の集まりだと言っても、教会もまた罪に溺れたりすることもある。どうして、そしてどうしたら、誰も十分に悔い改めることなどはできないのではないだろうか。中途半端な悔い改め、いい加減で自分の都合が優先されるような悔い改め、自分は本当に救われているんだろうか。キリストに出会って本当に新しい生き方が始まったんだろうか。信仰生活を長く続けていけば続けていくほど、洗礼を受けて救われたあの時の思いが薄れてくる。一体何から救われたのか。神は私と契約を結んでくださった。その契約をいとも簡単に破棄している私がいる。よく法律は破るためにあるなどと言い訳がましく言う人がいますが、それと同じで、どんな罪人でも救われるなら、このくらいはまだマシだろう。このくらいならまだ救われるだろう。裏切っても救われるなら、結局いずれにしても救われるんだったら、死ぬ間際にまとめて悔い改めてもなんとかなるんじゃないか。イエス・キリストの弟子の一人にユダという人物がいました。聖書によれば彼は、イエスを銀貨30枚で売り飛ばし、有名な接吻でもってイエスを裏切って、それによって主イエスは十字架にかけられることになりました。このユダは、滅びの子と呼ばれたりもしますけれども、彼が救われることは本当になかったのでしょうか。悔い改めて彼は自殺をした。それによって救われたのかどうか。まあ、このことについては長くいろいろな議論があったりするのですけれども、いずれにしても、 ユダと私たちはどれほど違うでしょう。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。どう滅びるんでしょう。罪深いから罰が当たって滅びるのではなく、悔い改めないことによって滅びるという。どう悔い改めていくとよいのでしょう。このルカによる福音書の13章は、今日は1節から9節までのところを取り上げて、また先ほど読んでいただきましたが、大きく2つの段落があります。最初の1節から5節までが一段落、それから6節から9節までがもう一段落になっています。今日の範囲で言うと、後半の6節から9節、これが最初の前半に続いていることによって、私自身はなんとなくこの前半部分がものすごく重い、悔い改めなければ滅びる、こういう指摘がなされている、そういったなんとなくしっくりこないものが、そういった胸のつかえがこの後半があることによって取れるような気がしています。前半部分だけで終わらずに、そしてイエスは次の例えを話された、こう一つの例え話が続くわけです。前半の一節から五節の出来事をしっかりとフォローする形でこの例え話が出てきます。実はこの例え話もこれだけ読むとわけのわからない話で、前半とこの後半がセットになっている、またその後も話は続いていくわけですけれども、それだからだんだんよく分かってくるわけです。6節から9節をもう一度読んでみます。画面では少し小さいかもしれませんけれども、どうぞお聞きください。こういう例え話でした。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。もう3年も実のならないイチジクの木を見て、主人は切り倒してしまえと言います。実のならないのにその木がそこに立っているのは土地を塞いでしまって無駄だと。ところが園庭は懇願するわけです。もう一年待ってください。私も汗水流して木の周りを掘って肥やしをやってみますから、それでもダメだったら切り倒してください。実に憐れみ深い園庭です。私たちも信仰を持っていてもなかなか実をもたらすことができずにいます。すでに私のもとにキリストが来てくださったのに、救い主に出会ったのに、それでもなかなか実をもたらすことができない。未だに罪を犯し、未だに戦争が続き、未だに自己中心的で傲慢な生き方をやめることができない。愛することもろくにできず、損得感情だけの生き方を繰り返している。誰が一番罰当たりなのか。そんなことを見極めようとして、あの人よりも私の方がまだ少しはマシだ、そんなふうに考えたりもする。そんな私たちに主イエスの憐れみの声が聞こえているでしょうか。主は今もなお、せめてもう一年待ってくださいませんか。あともう一年、あともう一年、あともう少しだけ。そう主は今も取りなしてくださっている。もう一年待ってくださいませんか。私も 木の周りを掘って肥やしをやってもっと丁寧に育てますから、そうすれば来年には実がなるかもしれません。だからもう1年待ってください。実がなるかもしれません。大いなるこれは期待の言葉です。来年にはそうすれば必ず実がなりますと、実をならせてみせますというのではなくて、実がなるかもしれません、だからもう1年待ってください。どうかこの1年も、まあ、若干消極的なのかもしれませんけれども、期待の言葉です。もう1年待ってください。ろくに悔い改めることもできない私たち、神の怒りに触れるような滅びの子である私たちのことを嘆きながらも憐れんで、どうか今年もこのままにしておいてください。もう1年だけ、もう1年だけ、もう1年だけ切り倒すのを待ってください。そのようにイエス様は繰り返し取りなしてくださっている。毎週礼拝を守りながらも神にあれこれ求めることはするのに、神の求める姿にはなり得ないでいる私たち、そしてこの世界、救いとは何でしょうか。主が取りなしてくださる。そればかりか、主が十字架の上で私たちのために苦しんでおられる、そこに救いがあります。何一つ神の期待に応えることができない私たちを期待してくださる。来年になっても実がならない場合は切り倒してください。しかし主イエスはおそらく来年もまた同じことを言われるような気もします。もう一年待ってください。おそらく再来年も、もう一年待ってください。次の年には実がなるかもしれません。私は普段キリスト教学校の教育に携わっています。キリスト教学校の教育に携わって三十数年経ちますけれども、その間ずっと心に留めているある一つの詩があります。また自分自身がこの詩のような歩みをしてきたと感じるところが大いにあります。明日という詩です。もしかしたらご存知の方もあるかもしれません。こんな短い詩です。吐き溜めにエンドウ豆咲き、大地から蓮の花が育つ、人皆に美しき種あり、明日何が咲くか。吐き溜めというのはゴミ捨て場のことです。ゴミがかけ集められたゴミ山、そんなところにもエンドウ豆が咲く。ドロドロのヘドロのような泥沼から蓮の花が咲くこともある。人皆に美しき種あり、明日何が咲くか。どんな人にも、どんな生徒や学生にも美しき種がある。明日一体何が咲くのだろう。期待してやまないと。どんな形であっても、あるいはどんな子たちであっても期待してやまない。そうした教育を目指したいと願い、またそのように言い聞かせてはいるものの、なかなかその期待を維持し続けることができずに毎日が過ぎていっています。この子はもう期待できないんじゃないか、そういう子なんだとレッテルを貼ってしまったりする。人間関係においても期待をするのではなく諦めてしまう。その諦めは私が期待するように相手が変わってくれない、私の思った通りにならない、だから諦めてもう期待をするのをやめてしまう。自分がどれほどキリストから愛されて大切にされて期待されてきたかなどすぐに忘れて、期待されてきたことよりも自分の期待ばかりが大きくなってしまう。 そういう情けない経験を日々しています。近代社会はさまざまなものを合理化してきました。政治も経済も日常生活も合理化して自分や社会にとって都合の良い形を次々と生み出してきました。より便利な社会になるために生産力を上げてきました。あらゆる技術の開発に取り組んできました。 IT や AI の技術の進化はもはやとどまるところを知りません。物事や社会の生産性が高まればそれ相応の社会システムが必要になります。そしてまたそこではさまざまな新しい社会階層が生まれていきます。政治体制も変わっていきます。それを支える思想やあるいは理論も生まれてきます。しかしどれだけ進化しても世界には不安がつきまとっている。苦しみや悲しみや不安や命の危険があります。そこでまた救い、救済を求める人たちが増えることになります。人は何とか救われたい、救いの確証を持ちたいと願い求めますが、答えは神様しか知らないことなので、人間はずっと不安を持ち続けることになる。今日はまた将来の先行きも不確かで、息苦しさを感じる時代でもあります。人々の不安は増大しています。それによってやはり救済を求める人たちが増えていく。今日最初に申し上げた救済宗教というのはキリスト教も含めて人間の中の悪や罪の問題を強調します。それをしっかりと見つめることを言います。そして気をつけていないと時には人を脅したり恐怖感を煽るような仕方で、だから悪を断ち切って救済の道に救いの道に進まなければならないと誘導することがあります。またこうしたあり方が人々をかえって抑圧したり救いの道にを歩んでいない人を批判したり排除したりすることがあります。私は救われた人、あなた救われてない人、残念な人、私は天国に行ける人、あなたは行けない人。キリスト教もそれを時々してしまう、ジャッジをしてしまうことがあります。それは本来私たちの仕事ではないはずです。神様がなさることです。あるいは神様がいつでも見てるんだよと、そんなんじゃ神様悲しむよと、子供たちにもいい子にしていないと天国に行けないよと、いつか天罰が下るよと、実はそういう脅し文句でもって子育てをしたり信仰を植え付けようとする傾向がしばしば見られることがあります。実は私自身がそういうタイプのクリスチャンホームで育って、すごく抑圧的でコントロールされているようで嫌だった経験があります。神様を出しにして教育をする。すぐに先ほどのような脅し文句が出てくる。いわゆる宗教二世というのは、昨年から話題になって、その人らしさや宗教二世の、ちなみに私は宗教3世ですけれども、そういった宗教2世3世人権のことが社会問題ともなって取り出されていますけれども、重すぎる期待をかけたり脅したりしていくわけです。恐怖感は煽って期待通りに人や子供を操ろうとする。しかしそれは自己満足でしかなくて、実際には悔い改めや救いとは全く違うものになっていってしまいます。悔い改めは今日の聖書から学ぶように、私たちの努力によって完成することではなくて、あくまでもせめてもう一年来年まで待ってください、そうすれば来年は実がなるかもしれません、 そう取りなしてくれる救い主と魂の深いところでパーソナルな出会いを経験していく、それが悔い改めを成立させていきます。自分で一生懸命悔い改めよう悔い改めよう、そうじゃないと救われないから、そう自分を追い立てて、つまり自分の側の努力によって悔い改めや救いが成立するのではなくて、ご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれません、そういう園庭がいてくださること、そのことが救いである、そのことが救いであるのです。自分が頑張れば救いが訪れるわけではありませんし、頑張らないからといってその人から救いが遠ざかるのでもない。自分に言い聞かせたりすることで悔い改めるわけではなく、人や子供に悔い改めを強制することで悔い改めが起こるわけでもない。あるいは救いはあるときドカンと、ある日突然上から降ってくるようなものでもない。おそらく静かに、クリスマスの夜静かに救いが訪れたように、私たちの魂の根源的な部分にそっと近づいてきてくれるものなのでしょう。私自身が救いをゲットするのではなく、救いは私をゲットしてくれる、救いの方から近づいてきてくれる。ご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれません。明日何が咲くか、優しく期待をして包み込んでくれるその声が、そのぬくもりが、今週も皆さんと共にありますように、そして世界と共にありますように、お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神、暑い日が続いていますけれども、この時もあなたの救いが私たちに迫ってくる、そのことを知らしめてください。求めるよりも多くのものがすでに与えられていること、そのことに気づかせてくださいますように。世界の平和を祈ります。また世界が悔い改め、あなたの救いに預かることを祈ります。どうかそのことをあなたが成し遂げてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。